は午後6時を回りました。イブニングワイドをお聞きの皆さん、こんにちは。 FM 映画をパーソナリティの飯田実です。さあ、この時間になりました。午後6時を回りまして、この時間毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。今回はこのコーナー初となりますリモートでのご出演。今 YouTube をご覧いただける皆さん、ぜひ FM 映画の公式のホームページをご覧ください。さて、本日リモートでご出演くださるのは、岡崎市民病院のリハビリテーション科統括部長でいらっしゃいます大西哲郎さんです。大西さん、こんばんは。
あ、こんばんは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日のテーマは骨の健康、コスト少々を知ろうですね。
そうですね、皆さん興味の持てる内容だと思っております。
はい、改めまして大西さん、コスト少々はどういうことを言うんでしょう。
まあ、平たく言いますと、まあ、骨がだんだん弱くなってきて、まあ、骨折しやすい状態になる。さらに、まあ、骨折をしますと、日常生活に支障をきたして、要介護状態になったりだとか、寝たきりになったりだとか、そういった状況につながる、病態です。なので、まあ、骨が弱くなるというふうに認識していただければよろしいかと思います。
はい。骨粗しょう症自体は病名ではないんですか？
あ、骨粗しょう症は病名でよろしいと思います。
これ防ぐためには骨を強くするために何かしなければいけないと思うんですが、
はい。
でも夜年並みにはみんなかなわないですよね。
そうですね。まあ骨が弱くなってきてしまった場合、まあすでに弱い場合に関しましては、まあ治療を早急に進めていくということになりますが、
はい、
骨を、まあ、やはり強くする、まあ、強い状態で維持しておくというのがまず第一に重要になってきますので、
はい、
まあ、骨っていうのは、まあ、成長期を経て、まあ、20歳ぐらいのところで、まあ、一番強くなります。
はい、
その後、まあ、20歳から、まあ、中年にかけて、まあ、大体平衡状態で維持します。
はい、
でその後、まあ、女性の方なんかは、まあ、閉経を迎えますと骨密度がぐっと下がってくるような状況になります。男性の場合も、まあ、比較的緩やかですけど、まあ、70歳を超えてくると、まあ、女性の、まあ、大体半分ぐらいの方が割合ですかね、
はい、
の、方が、まあ、骨粗しょう症になってくると言われています。ですのでまず第一に考えることは最大骨量、一番強くなった時期の骨量を高めておくというのがまず一番第一の予防法になるかと思います。なのですでに骨粗しょう症になってしまった方に関してはこれはダメなんですが、まあ、若い方に関しましては将来的な骨粗しょう症を予防するという意味で最大骨量を高めておく、まあ、具体的には日々の、まあ、運動ですね、骨に負荷をかけるような、まあ、運動をしっかりする、それから過度なダイエットをしたりとかそういったことがないようにするということで、まあ、きちっとした、まあ、生活を送って、適度な運動をして、まあ、成長期を過ごすということが重要になると思います。
はい、ありがとうございます。成長期になりますと特に男の子が多いかなと思うんですが、成長痛っていうのがありますよね。
そうですね。
はい、でこれが急に例えば背が伸びるなどして体が追いつかなくて出る痛みですよね。
あ、そう言われてますね。はい、
はい、でこの時に何か気をつけておくべきことって何かありますか？
まあ、トップにはあるんですけど、まあ、例えば逆にそのスポーツをやりすぎてしまうとか、
はい、
それは確かに疲労骨折だったりとか、そういった部分で逆効果になったり、あと、まあ、女性の若いアスリートなんかですと、
はい、
スポーツ活動をやりすぎてその貧血になったりだとか、それから体型維持のことで、まあ、ダイエット的なことですね、そういったことでスポーツはしてるんだけれども、実は体の方にはマイナス の効果になっていたというようなこともあるので、まあ、やりすぎは良くないと思います。
はい。そして先ほど女性がかかりやすいイメージの骨粗鬆症、男性でもかかるというお話でした。
そうですね、基本男性でもかかります。一応骨粗鬆症、まあ、日本で、まあ、推計値ですけど、大体男性が300万人ぐらいで、女性が、まあ、980万人、まあ、推計値では言われております。なので女性の方が、まあ、単純計算です3倍以上多いということになりますが、男性も70を超えてくると、やはり骨粗鬆症の範疇に入ってくる人がちらほら見られるのと、あとはご病気、何らかその骨粗鬆症、骨が弱くなりやすいご病気を持っている方なんかは、男性でも骨粗鬆症に注意が必要になります。
大西さん、病気として骨粗鬆症になりやすいものがあるんですか？
そうですね、まあいろいろあります。なので実際は病院で相談してもらうのがいいと思うんですが、まあ一般的には甲状腺の機能亢進症だったりとか、副甲状腺の機能亢進症、あとは、まあ、糖尿病だったりとか、まあ、慢性の、まあ、腎障害、あと慢性閉塞性の肺疾患などなど多々あります。あとは治療でお薬、まあ、特にステロイド剤なんかを使ってみる方に関しましては、やはり骨粗鬆症が進んできますので、注意が必要になります。
抗がん剤などもそうですか？
まあ、一部はあると思います。
骨粗鬆症にかかっていると自分で知るにはどうしたらいいでしょう？
骨粗鬆症に関しましては、はい、まあ何らか骨折を起こしただとか、あとは例えば、まあよく言うのは身長がちょっと減ってきたっていうようなことがきっかけになったりしますけれども、まあ、基本的にはあまり症状を出さないことが多いので、まあ、日頃から検診なりで骨密度をチェックするような心がけをしておくということだと思います。
ということはほとんど自覚症状はないっていうことですか？
そうですね。なので自覚症状に関しましては、まあ、あるものもありますけど、まあ、実際背骨の骨折なんかでも、まあ、3分の2ぐらいはちょっと無症候だったりっていうことはありますので、実際なかなかこれがあるから骨粗鬆症になってますよというような、まあ、症状的なものはなかなか難しいかと思います。
はい。最近そういえばちょっと身長が減ってきたかもしれないっていう場合には何かにかかればいいんですか？
まあ、骨粗鬆症に関しましては、まあ、整形外科 のクリニックさんとか、まあ、もちろん市民病院でも整形外科で見てることが多いですが、内科の先生のところでも骨粗鬆症を積極的に治療されている先生のところもありますので、とりあえずは、まあ、かかりつけの先生が見えましたら、その先生にご相談いただくのがいいかと思います。適切なところへ紹介いただけると思います。
日常生活の段階として、まず予防の方から聞いていきたいなと思うんですが、
はい、
食べ物で何かおすすめ、あるいは気をつけなければいけないことはありますか？
食べ物ですか？
はい、
まあ、骨粗鬆症に関しましては、まあ、食べ物だと、まあ、基本的には、まあ、ビタミン D、 それからカルシウム、あとは、まあ、ビタミン K とか、 そういったところになりますので、そういったものを豊富に含んだものということになります。まあ、ビタミン D ですと、まあ、青魚とか、まあ、魚介類ですね、それが日本ですと、いいかなと思います。
はい。
まあ、ビタミン K とかですと、緑黄色野菜とか、まあ、納豆とかですかね。あと、まあ、カルシウムなんかは、もちろん小魚だったりとか、牛乳だったりとか、サプリメントなどが、手軽に取れるかと思います。
はい。俗に言う、食品の孫は優しいを守れば、なんとかちょっと予防にはつながるかなって感じですかね。
あ、すいません、孫は優しいというか。
はい。これ、多分、多くの方、ご高齢の方ご存知だと思うんですが、よかったらインターネットで引っ張ってください。結構長くなると思います。
はい、
はい。日常生活で気をつけるべきことは何かありますか？
日常生活、まあ、まあ、食事の内容を気をつけていただくというのは一つですし、あとは、やはり適度に体を動かして、骨に、まあ、刺激を与えるというのは、重要になってくると思います。それから、まあ、筋力を維持したりとか、転倒を予防するという意味でも、運動は、何かした方がいいと思います。
はい。
それから、あとは、まあ、日光に当たるとか、そういったことをですね、骨粗鬆症予防という面で言いますと。
はい。それから、先ほど、まあ、何かにかかればいいかってお話を大西先生からいただいたんですけれども、
はい、
病院に行った時に骨粗鬆症の検査といいますと、どんな検査があるんでしょうか？
まあ、病院にまずかかりますと、
はい、
まずは、まあ、問診といって、
はい、
まあ、他の病気どういったものかかったとか、それから、まあ、現在の状態、それから、まあ、身体所見、そういったところから始まりまして、で、まあ、骨の強さを見る、まあ、という面では、まあ、現在だと、まあ、骨密度といって、
はい、
骨の、まあ、密度を測るというのが一般的ですので、まあ、市民病院ですと、骨密度の測定装置の検査を受けていただくのと、それから、あと、まあ、血液検査で、骨代謝マーカーと言われる、まあ、骨代謝の状態がどのようになっているかというようなところを調べたり、それから、先ほど言った、骨粗鬆症になりやすい病気が隠れていないかというようなことを、調べていくことになります。
よく最近ですとドラッグストアに骨密度を測る何らかの装置が置かれていることがあるんですが、
はい、
ああいったものは一つの目安にはなるんでしょうか？
そうですね、そういったところで、まあ、私の骨密度はどうかしらということで興味を持っていただいて、でやはりそれで少し引っかかるようであれば、かかりつけの先生に相談するなり、まあ、整形外科もしくは、まあ、他のクリニックに、かかるなりしていただいて、まあ、次のステップに進んでいただければよろしいかと思います。
はい、ありがとうございます。最近よく聞かれるようになった骨折リエゾンサービス、あるいは骨粗鬆症リエゾンサービスというものがあると思うんですが、
はい、
先生、これについても教えていただけますか？
はい、ありがとうございます。リエゾンサービス、まあ、リエゾンっていうのは、まあ、ちょっと聞き慣れないことかもしれないんですが、まあ、連携係とかつながりといったような意味合いのフランス語になります。で、まあ、骨折リエゾンサービス、まあ、市民病院でも力を入れてやっているんですが、まあ、二次性骨折を予防することで、ADL の低下を防いで、まあ、要介護状態だったりとか寝たきりなんかにならないようにということで、骨粗鬆症の治療の、まあ、導入と、それから維持、継続ですねを目標にやってる活動になります。で、まあ、我々医師だけではなかなかその薬を処方するだけでは、まあ、ご高齢の方でもありますので、 なかなか薬をきちんと飲んでもらえたりだとか、継続して飲んでいただけたり、それから、日々の、運動習慣とか、そういったところまで目を配ることができないので、チームを組んで、いろんな職種が関わって、一人の患者さんに対して、いろいろこうアドバイスをしたり、チェックをしたりということで、骨粗鬆症の治療が、しっかり、続けていただけれるような環境を作っているというところです。
骨粗鬆症に気をつけなければいけない年齢って何かありますか、先生？
年齢ですと、女性の方ですとやはり閉経の後ということになりますので、50歳前後からぐっと増えてくることになります。で、男性の方はその年齢の時でも、骨密度の低下は比較的緩やかなので、先ほどから言ってますけど、70歳を超えたあたりからが、ちょっと注意が必要かなと思います。
女性の方が少し早めに、その心配事が増えるってことですね。
そうですね。そうなってしまいます。
どうしても50代、60代、70代となりますと、家族からと言いますと、大体は、子供とかあとは孫からってなりますから、そうすると転ばないでとか、これ食べなさい、あれ食べなさいってちょっとね、カチンとくる時があるんですよね、家族から言われると。だから、そうして、お医者様ですとか、あるいはそうした支援をしてくださる方からおっしゃっていただくと、家族のものはありがたいなと思います。
ありがとうございます。
さあ、少し時間がありました。先生から孫は優しいって何ってご質問がありますので、ちょっと先生に確認をしていただこうと思います。
はい、
よく言われている孫は優しいって、豆、ごま、わかめ、野菜、魚、椎茸、芋類なんですけれど、これらはどうでしょう。骨粗鬆症に役立つ食品はありましたか？
ちょっとすいません、もう一回お願いします。
はい、孫は優しい、豆、
はい、
ごま、
はい、
わかめ、
はい、
野菜類、
はい、
魚、
はい、
椎茸、
はい、
芋。
なので魚なんかはビタミン D が豊富ですのでいいと思いますし、緑黄色野菜なんかはビタミン K とか、あと他のビタミンも豊富ですので、抗酸化作用という意味合いでは、それはプラスだと思います。あと豆類なんか、納豆なんかはビタミン K 豊富ですから、非常にいいと思います。
はい、ぜひ皆さんの日常生活にもお役立ていただきたいと思います。さあ、最後になりますが、大西先生からラジオの前の皆さんにメッセージをお願いします。
本日は骨粗鬆症の話をさせていただきましたが、まだまだ骨粗鬆症治療といっても、なかなかその治療を受けている方の数自体が増えてきていない。それから一旦治療を始めても治療を中断してしまうような方が結構あるということで、市民病院の方でも市内の開業の先生たちと連携しつつ、骨粗鬆症の治療の継続、それから治療の導入ですね、の数をどんどん増やして、皆さんの日常生活を守れるように努力しているところですので、市内開業の先生も含めて整形外科、内科、骨粗鬆症の治療をやってくれているクリニックさん、病院たくさんありますので、ご気軽に相談いただけると助かります。
先ほど先生のお言葉にありました通り、骨粗鬆症というのは一度骨がもろくなってしまうと、これは治すのはちょっと難しい病気なんですね。
一応治療をしていくことで、骨密度を上昇させて、骨折のリスクを減らすということはできることが示されていますので、それを目標に治療に なんとかも参加していただくということだと思います。
はい、ぜひね、予防をしっかりとしていただきながら、皆さんお互いに気をつけていきましょう。今日は大西哲郎先生にお話を伺いました。ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さて、次回は9月1日木曜日、もう来週です。次回は認知症疾患医療センター社会福祉士の杉浦優子さん、そしてもう一方、精神保健福祉士柳井今さん、お二人と、これって認知症？一人で悩んでいませんか？このお話で皆さんに健康についての情報をお届けしたいと思います。毎月1回のこのコーナー、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療、病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。大西先生、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
リハビリテーション科統括部長大西哲郎先生から、今日は骨の健康、骨粗鬆症を知ろうのテーマでお話を伺いました。